この3種類の人を見ていきます。まず第一、父のあの失敗。父のあの失敗。酒を飲みました、酔いました、裸になって寝た。これが問題でした。その始まりは何であったか。酒を飲んだ。新約聖書の中にこう言われています。酒に酔ってはいけません。そこには放蕩、行き過ぎる問題が起こるからです。酒に酔ってはならない。すなわち自分の判断ができないような状態になってはならない。当然これは酒ではなく、酒だけではなく薬物も含まれます。そんなことにふけてはならない。ノアは一度ではなかった、二度ではなかった。これを繰り返ししてしまった。その結果そこには放蕩が、彼の中から放蕩が広がっていく。どこに？息子たちの上に、子供たちのうちに。さっき何が壊れていったか。家庭が壊れていきました。まず妻との関係が壊れ、そして子供たちとの関係が壊れ、そしてこの結果、聖書は私たちに言いませんけれども、あの子供たちの妻との関係も、さっき信頼関係も壊れていった。今家庭が音を立てて崩れていく、その出来事を見ます。なぜノアはこのような状態になったのでしょうか。緊張の後の解放です。箱舟を作る100年間彼は緊張に緊張を重ねました。そして誰からも認められない、いやバカにされる、こんなところに箱舟なんか作ってどうすんだ、こんなところにこんなもの作って何の役に立つんだ、お前のしていることは無駄なことだ、お前の働きなんか何の役にも立たない、何かを一生懸命して一生懸命して一生懸命しても認められない、いやバカにされる、そしてそれは無意味だと100年間言われ続ける。その時にそれを続けるというのはものすごく気力が必要です。多くの人たちは半年で記録を失うでしょう。頑張っても10年持てば良い方です。でも彼は100年その記録を持って働き続けました。彼はそれを完成させました。だからそれまでの緊張というのがどれほどのものであったか。そしてその戸が閉じられ、雨が降り始め、水の源が開かれ、大洪水が起こりました。彼はしばらくの間聞かなければなかった。大洪水のあの音の中に叫び声を、助けてくれという叫び声を。でもドアを開けることは誰にもできない、ノアにもできない。あの大洪水の中で滅びていく、死んでいく人たちのあの叫びの声を聞かなければない。その中には友人がいたでしょう、必ず知人がいたでしょう。そしてその他の家族、自分の家族も親族です、いたに違いない。その人たちが裁きの中で死んでいく、ここに乗らなかった、確かにそれは彼の責任です。箱舟に乗るように何度もお願いした、でも乗らなかった。だからと言ってあの人たちが死んでいくのをノアは見過ごしにできない。でも何もできない、もう時は遅すぎる。でもその叫びを聞くとき、彼はどんなに大きな心の痛みと悲しみを持ったか。あの大洪水の前の緊張、そして大洪水が起こった時の悲しみと苦しみ、そして日常生活が始まっていきます。水の上を漂い、暗い船の中に8人が生活をしていく。その中の一人が言います。この船はどうなるんだ、大丈夫か、いつまでこのような状態が続くんだろう。ノアを答えなければならない。ノアもわからない、神様しかわからない。でも人々は、その家族の人たちは、ノアいつまでこれが続くんだ、わからない、ノアそんなことでは困るじゃないか、責められる責められる、責められても答えようがない。でも家族は責める。そしてそのうちにこの空間の中でずっといる兄弟が喧嘩を始める。セムとハムが喧嘩を始める。もうやめてくれ、ハムとやめてが喧嘩を始める。そしてその妻も同じようになっていさかいが始まる。ノアはもうみんな黙ってくれ、もうみんな仲良くしてくれ、 そして私を責めないでくれ。彼は正しいことをしました。素晴らしいことをしました。でもその正しいこと、素晴らしいことが理解されるわけではない。いや、かえってこの空間の中で責められ、あなたのせいだと言われ、どうにかしてくれと言われ、どうにもできない自分をそこに見る。彼はそのジレンマの中で過ごさなければならない。彼は祈ることができました。目を上げることもできました。その時だけがほんの少しの安らぎの時でした。一緒に礼拝しようと言ってもハムはそんなことしたくない、嫌だと言う。セムとヤペテはしよう、妻は私は嫌。もう毎回混乱していく。でも毎回ノアは安息日の旅ごとにそれをしたいと願う。でもできない。8人が一致しない、8人がもうバラバラという状況を彼は過ごさなければならなかった。出ました。やっと解放の時が来ました。彼は祭壇を築きました。しかしそこにハムがいたかどうかわからない、妻がいたかどうかもわからない。新しい生活が始まりました。虹を見て神様は平和を約束してくださいました。ノアはそれを見て励まされました。ノアはそれを見て喜びました。しかしまた新しい生活の中で彼はブドウ畑を作り始めた。でもすぐに実ができるわけではない。すぐに豊かな実ができて、ほらほらほら収穫だ、もうすぐに植えて1週間もすれば収穫できたらみんなどれだけ喜ぶでしょう。でも収穫はまだ後です。無意味ないの働きを続けなければならない。地に降りたという解放、しかしまだ問題は続くという、その出来事の中で彼は私たちで言うストレスがものすごく彼を支配するようになりました。彼はその中で無口になり、無気力になり、無感動になっている。そして妻と一緒にいることさえ苦痛になっている。だから彼は一人の天幕を作り、そこで彼は一人で過ごすようになりました。妻は別の天幕で生活をしている。それが聖書は言います、人間の姿なんだ。そして彼は心が晴れやかになりたい、なるためには一番簡単な方法は何か、箱舟を見に行った。残っていた、飲んでみた、甘かった、美味しかった、そしてちょっとだけ気が晴れたような気がした。彼はそれを汲んで持って帰る。妻の前では飲まない、子供前でも飲まない、一人天幕でそれを飲み始める。そして飲むと気が晴れる、飲むとなんかもう小さなことどうでもよくなる、いろんなことどうでもよくなる。これが酔うということです。その代わり自分が今日することもどうでもよくなる、明日することもどうでもよくなる。そして酔いが覚めて彼は何事もなかったかのように妻のところに行く、子供たちのところに行く。でも妻は気づき始めるという、そのような出来事の中でノアは飲み酔い裸になって寝ました。ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。酒の誘惑に負けました。彼は正しい人でした。神と共に歩んだ人でした。しかし私たちは知ります、罪には定年がない、罪には終わりがない。繰り返します、私たちはこのノアの姿を見て嘆いても仕方がないんです。聖書はそのために私に教えてるんじゃないんです。なんてノアと非難できるか。もしノアと同じ状況になったら、私もまた 同じ姿に、いやそれ以上の愚かな姿になっている。いや、あの100年彼が作り続けた、私たちはそれに感動します。もし自分だったら、自分だったら10年続かないだろうな、もう記録をなくしてやめたと、そして滅びるんだったらもう全部滅びてしまえとどっかで言ったかもしれない。それが私たちです。聖書は私たちに、そのどんなに素晴らしい人であっても、どんなに立派な人であっても、この状況の中に入るとき、飲み酔いつぶれ、愚かな姿を晒す。